先週、週報で予告しましたように、今日からローマの信徒への手紙をご一緒に学んでいきたいと思っています。で、このローマの信徒への手紙は、使徒パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙であります。で、パウロは3回にわたる伝道旅行を通して、地中海沿岸の各地に、教会を建てたわけですけれども、ローマの教会はパウロが建てた教会ではありません。新約聖書に収められているパウロが書いたその手紙は、パウロがですね、実際にその地で伝道して、パウロが建てた教会で、その信徒に宛てた手紙ですけれども、このローマの信徒への手紙だけはそうではないのです。パウロがこの手紙を書いたとき、ローマの教会に宛てて書いたとき、まだパウロはローマへは行っていなかったんですね。一度も行ったことがなかった。で、それゆえパウロはローマの教会の信徒たちの大部分とはおそらく面識がなかっただろうと考えていいわけです。で、しかしパウロはローマの教会を非常に重んじていたようであります。で、パウロの伝道旅行ですね、このパウロという人は、この誕生したばかりのキリスト教を地中海沿岸の各地にこの3回にわたって伝道旅行をして、そこにあちこちとこう教会を建てていった。そしてまたキリスト教を体系化したっていうかですね、そういう本当に大きな働きをした人物であるわけですけれども、そのパウロはシリアのアンティオキアを拠点として、西の方、小アジア、マケドニアとかギリシャへと伝道をし、それぞれの地で多くの教会を建てたわけです。で、そして彼は当時のこの世界の中心であるこのローマにも行きたいと、彼はそう強く願っていたわけです。で、そしてそのことは3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに帰っていった時ですね、パウロは逮捕されて捕らわれの身としてローマ行きっていうものが実現をしていくことになります。パウロはローマの市民権を自分は持っている、そのことをこう主張したわけですね。自分はローマの市民権を持っているからローマで裁判を受ける権利があるのだということを主張し、鎖につながれてローマに護送されるという仕方で念願のローマ行きっていうものが実現していったわけであります。で、使徒言行録の一番最後のところにはこんなふうに書かれているわけですね。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。使徒言行録はそう結んでいるわけであります。で、この時パウロの家に訪問したのはすでにあったローマの教会の信徒たちであっただろうと思われます。で、ローマの信徒への手紙は、いずれはそのローマ行きの願いが叶えられるという、そういう確信から、あらかじめパウロはローマの信徒たちに向けてこの自分を紹介する、そういう目的で、この手紙を書いたと思われます。 そしてこのローマの信徒への手紙は、新約聖書の中でも、キリスト教の信仰の中心が論じられているということで、昔から教会では大変重んじられてきた、まあ、そういう書物であるわけです。宗教改革者のマルチン・ルターは、まあ、こんなふうにそのことを述べているわけですね。聖パウロのローマの信徒への手紙は、新約聖書のうちで真の主要部をなし、最も純真な福音であって、キリスト者がこれを一言一句暗記するどころではなく、魂の日々の糧として、日々これに親しむに足るだけの品位と価値等を備えている。だからこれをあまりに多く、あまりによく読みすぎるとか、考えすぎるということはほとんどありえない。これに親しめば親しむほど、ますます尊く、よりよく味わえるような書である。こんなふうに述べているわけですね。で、そして、この書物の中に、この手紙の中に書かれているその中心は、キリストの十字架と復活を信ずる信仰によって義とされるという、いわゆる信仰義人の教えであると言ってもいいわけです。で、そういうこう大事な事柄が、このいわゆるロマ書と呼ばれる、この手紙の中に記されているということであります。で、今日読んでいただいた部分、その手紙の冒頭にあたるわけですけれども、込み出しに挨拶というふうに、まあ、記されている通りですね。今日の箇所は、まあ、最初のパウロの挨拶の部分、ローマの教会の人々に対する挨拶がここに書かれている。で、一節に、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロから、というふうにあります。これは、この差出人たるパウロの自己紹介の部分ですね。で、そして、この一節途中でこの、召されて人となったパウロからの後にこう線が引かれていて、次2節になるわけですけど、その線はどこに続くかといいますと、こう6節の終わり、まあ、7節の前に同じようにあるわけですね、その線が引かれている。で、ですからこの線と線で囲まれている2節から6節は、福音というものを説明する長い挿入文がここにあると、記されているということになるわけです。まあ、本来ならばこの1節からですから7節にこう飛んでいくと考えていいわけですね。で、パウロは、まず最初に自分はキリストのしもべであると。出だしのところにキリストイエスのしもべというふうに、自分はそういうものであると。こういうわけであります。で、このしもべっていう言葉は、これはギリシャ語ではですね、ドゥーロスという言葉が使われていて、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、奴隷という意味でもあります。キリストの自分は奴隷なんだとパウロは言うわけです。で、この奴隷っていうのは、主人の命令に忠実に従わなければならないわけですね。それが仕事であります。パウロは、自らがキリストの奴隷として、キリストの意思命令に忠実に従うことを生涯の務めとしたのと。キリストに出会ってから、まあ、そのようなものに自分は変えられていったということであるわけです。復活のキリストに出会うまでは、このパウロは ご承知のように、キリスト教徒を熱心に迫害する、まあ、そういう人物であったわけです。パウロは、キリスト者を迫害するために、ダマスコへ向かうその途上で、復活のキリストに出会いですよ。改心をし、生き方が180度転換させられて、キリストに忠実に仕える生活へと、まあ、変えられていった、まあ、そういう人物でありました。ガラテヤの信徒への手紙の2章の20節で、パウロはですね、こんなふうに述べているんです。生きているのはもはや私ではありませんと。キリストが私のうちに生きておられるのですというふうにパウロは述べています。パウロの改心の後の生涯というものは、イエス・キリストのためそのものでありました。今日の最初のこの挨拶文のところでですね、パウロは、神に、この、召されて人となったというふうにあります。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロというふうに言うわけですね。この人というのは、これは使わされたものという、そういう意味ですけれども、まあ、伝統的にはですね、その使徒と呼ばれるのは、初代教会をリードしたイエスの12人の弟子たちというふうに、まあ、見なされていたようであります。彼らはイエスの直弟子ということで、誕生したばかりの教会において、まあ、特別な権威を、まあ、有していたに違いないわけです。で、ところが、パウロはイエスの弟子ではなかったわけですし、先ほど申しましたように、何より最初は鼻息を荒くしてですよ、キリスト者を積極的に捕まえて迫害する、そういうものの側に立っていましたから、多くの人たちから、まあ、いわばこう信用されなかったというか、それだけではなくて、当然、使徒とは見なされなかったわけです。で、しかし、パウロにはですね、復活のキリストに出会って、自分は使徒としての証明を受けたという、そういう召しを受けた。こういう確信があったわけですね。で、そこで彼は手紙において必ずその冒頭にパウロが書いた手紙いくつもあるわけですけれども、その冒頭に自分は使徒だということを主張しているわけです。まずそのことを確認してこのいくつかの手紙をこう書き始めるというスタイルを取っていると言ってもいいのです。特にガラテヤの信徒への手紙、その書き出しってのは、まあ、非常にこう印象的っていうか極めて挑戦的であるわけですね。ガラテヤの教会の中での激しい戦いがあった。それを踏まえてパウロはその冒頭でですよ、こんなふうに述べているわけです。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロというふうに自分のことを紹介しているわけですね。人からでもない。人を通してでもない。自分はイエス・キリストから神から召されているんだ。使徒として選ばれているんだということをパウロは言うわけですね。で、そこにあるその人々からでもなくというこの表現ですけれども、これは、いわゆるエルサレム教会の、まあ、権威者をこう暗示させるわけですね。パウロが使徒となったのは、 人々から建てられたのでもない、あるいは教会の力ある人たち、権威者たちからお墨付きをもらったわけでもない。そうではなくて、キリストと神とによって自分は召されているんだというふうに、まあ、パウロは言っているわけです。で、今日のところで記されているこの召されて使徒となった、これはまあ証明のことです。この証明っていうことは聖書においては非常に重要な事柄であるわけです。旧約では特に、旧約の預言者たちはですよ、皆この証明体験ということをして、まあ、預言者として立てられていくわけですね、言ったわけです。で、彼らは誰一人自ら申し出て預言者になったわけではありません。自分にはそんな力があるから、どうぞそれをやらせてくださいなんて言った預言者は一人もいないわけです。そうではなくて、ある日突然神に選ばれてというか、神に召されて預言者になったというか、いや、ならされたと言った方がいいと思います。ある者は自分にはそんな資格は到底ありません、そんな力はありませんと言って神に、まあ、逆らったというか、それを逃れようとした預言者もいました。で、しかし一度神に呼ばれ、神に捕らえられると逃れることができない。そういうことを旧約聖書からこう示されるわけですね。特にあのヨナの物語はそのことをよく示しているのではないでしょうか。で、新約ではイエスの12人の弟子が皆その証明を受けてイエスの弟子になっていったわけですね。弟子の筆頭格であったあのペトロにせよですよ、ヤコブにせよ、ヨハネにせよ、彼らは誰一人自ら申し出てイエスの弟子になったわけではありません。それも旧約の預言者と同じなんですね。彼らは漁師であったり徴税人であったり、みんなそれぞれ自分の仕事をしているときにイエスから突然声をかけられて招かれて弟子としてこう召されていったわけであります。で、そしてその証明はいわば私たちキリスト者すべてに起きていることであると言っていいわけですね。まあ私もそうです。牧師になるとき、その証明がこう問われる、そういう時があったわけですけれども、皆さんもまた洗礼を受けてキリスト者になるっていうことも、その背後に神の証明があるに違いないわけです。私たち誰一人ですね、自分の意思でキリスト者になったわけではない。まあ、そのことを私たちはこのまず受け止めなければならないだろうと思います。で、パウロは7節のところでですね、ローマの信徒たちのことを神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たちというふうに呼びかけている。で、同じように私たちも神に愛され召されて聖なるものとなった、まあ、そういう一人一人であるということができるのであります。聖なるものというのは信徒あるいは信者と言っていいわけですけれども、私たちが信者となったのは神に召されたからである。で、確かに表面的にはですよ、私たちは自らの意思で教会に 来た部分があるでしょうし、自らの意思で聖書を読みですよ、また自らの決断で洗礼を受けたかもしれない、まあ、そのことも大事であるわけです。でしかし私たちにはまあ分からないだけでですね、実はその背後にまず神の呼びかけがあり、神の招きがあった、でこのことを認めなければならないわけですね。もし神の呼びかけがなかったならば、私たちは誰一人教会には来ていなかったというふうに言っていいと思うのです。私たちが、まあ、それぞれにいろんな事情がいきさつがあるでしょうけど、何らかのきっかけでこの教会に来た、足を踏み入れた、そしてつながったっていうことは、実はそこにあらかじめ神の側からの呼びかけがあったのだと。で、このあらかじめっていうことが、まあ、聖書では非常に大事だと思うのです。二節のところに、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものですという、そういうふうな言葉があります。でここでパウロは福音のことを旧約においてすでに約束されていたというわけです。福音っていうのは喜ばしい訪れのことです。この喜ばしい訪れはイエス・キリストにおいて成就したのだ、いやこの喜ばしい訪れはイエス・キリストそのものなのだとパウロは語っているわけです。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものですというふうにあります。預言者を通してとありますけれども、どの預言者のことを言っているのか、そのことは分かりません。あるいはどの預言の内容についてのことを言っているのかも分からない。これはおそらく特定の誰々っていうふうな預言者、あるいはどの預言というよりも、旧約聖書全体を指している、旧約聖書の預言者全体を指していると、まあこう考えていいわけです。旧約聖書全体はイエス・キリストのことを預言しているのだというのがパウロの理解であるわけですね。旧約に預言されていた救いっていうものはイエス・キリストにおいて実現したんだということをこう聖書は語るわけであります。で、この約束は神の約束であるがゆえに必ず成就するのだということが、まあ、語られています。で、人間同士の約束っていうのは言うまでもなく当てにならないわけですね。で、しかし神の約束は違う。神はご自分で約束されたことを決して忘れたり保護にされるようなことはない。その一つの印と言ってもいいと思いますけれども、あのノアの洪水の物語、旧約の創世記に書かれているあの洪水物語を思い起こしていただければと思いますけれども、あの洪水の後ですね、神はもう二度と人類を滅ぼすようなことはしないというふうにこう約束されたわけですね。で、その約束の通り、今日に至るまでそれはまあ守られ続けていると言ってもいいわけです。で、そして神は その後アブラハムに、すべての人を祝福するということをこう約束してくださった。で、そしてその約束は、神自らが尊い御子イエス・キリストをこの世に使わすことによって、まあ、果たされたと言ってもいいわけであります。聖書は、全体が神の約束の言葉だというふうに言うことができます。人間の言葉は当てにならないわけです。私たちは、人間はですよ、軽々しく言葉を述べたり、そしてその言葉を必ずしも守ることができない。あるいは嘘偽りを伴ったりするわけですけれども、神の言葉は真実で永遠に変わることがないと聖書は語るわけであります。あの第二イザヤの有名な言葉ですね、花は枯れ草はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つと、あの御言葉の通りであります。で、そしてこの神の約束の言葉は、厳しい裁きの言葉ではなくて、それは福音なのだということであります。それは喜ばしい訪れなのだ。私たちを罪ゆえにですよ、滅びの縄目から解放し、救いに預からせる、そういう喜びの訪れなのだ。キリストと同じ復活に預からせるという希望の約束が聖書で語られている、示されているわけであります。で、そしてこの約束の言葉を信じる者には、神の恵みと平安とが与えられる。そのことをこのパウロはこう語っているのだと思います。この7節のところですけれども、神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。今日のこの出だしのところでパウロはこう述べているわけです。で、この祝福の言葉は、これはローマの教会に一時的にこの時だけその語られた言葉ではなくて、今を生きる私たち、神に愛され召されて今この教会に集う私たち一人一人に向けて語りかけられている言葉であります。この恵みの福音をですね、私たちは心から信じて歩む一人一人でありたいというふうに思います。